If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
となんかちょっとよそよそしい挨拶しましたが、クショさんとも付き合い長いですもんね。
長いですね。結構
10年くらいになるかしら。
最初お会いしたの12年なんです。
あ、じゃあちょうど11年ね。え、はい、串野さんはですね、日本のアウトサイダーアートの第一人者としてご活躍中でね、まあ、僕はだから串野さんとお付き合い長いしよく知ってるんですけど、このアウトサイダーアート、改めてリスナーの方にご説明していただいてよろしいでしょうか。
はい、アウトサイダーアートっていうのは一般的には美術教育を受けてない、まあ、専門的な教育を受けてない人が独学で作る、まあ、芸術と言われてます。
うんうん。
で通常はまあ障害のある方がピックアップされるんですけども、まあ、そうじゃない、例えば高齢者の方とか受刑者の方とか、そういう表現もアウトサイダーアートとして知られています。
僕はやっぱり串野さんのお仕事で、これはもう本当に日本のアート界に衝撃を与えたわけですけど、死刑囚の方々のアートをされましたよね。
はい、
あれはちょっと衝撃的でしたけども。
そうですね、茂木さんにもご覧いただいて、確定死刑囚の方たちが拘置所の中で絵を描いているという、まあ、そういう表現を日本で初めて美術館で取り上げてまあ展示したという感じですね。
ですから串野さんが美術界で知られるきっかけの一つ
そうですね。
ですよね。はい、でそんな中ですね、今回長老芸術という、
はい、
英語のタイトルはアートオブジエイジとって、あのこれかなりご高齢の方の芸術表現、
そうですね、はい、
今回これはどういうきっかけで生まれたんですか。
これはですね、僕今アーツカウンシル静岡っていうところに3年前から移住してるんですけども、はい、そこで取り組みとして、まあ、高齢者の芸術表現にちょっと焦点を当てようじゃないかということで始めたって感じですね。
私今手元にですね、この長老芸術の本があるんですけど、これ芸術としても圧が強いというか。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
すごいですねこれ、はい、例えばあの田口ボスさん、自分のために書くって言われてる、
はいはいはい、
この人とかすごいなと思うんですけど、この方はどういう方ですか。
この方は熊本にお住まいの方で70代なんですけど、まあ、2016年の熊本震災をきっかけに、まあ、絵を描き出したっていう方です、
ね、あ、じゃあ最近ですよね。
そうです。
でも素晴らしくないですかこれ。
もう素晴らしくて、彼女は昨年ニューヨークのケビン・モーリス・ギャラリーっていう現代アートの画廊と契約して向こうで今販売されて、
ちょっと整理していいですか。熊本地震最近のことなんですけど、それをきっかけに絵を描き始めてニューヨークの名門ギャラリーと契約した、
ね、はい、そうなんです。
田口ボスさんすごくないですか。
すごいですよ。
でもそのきっかけは串野さんのインスタなんですよね。
あ、そうです、僕がいろいろ紹介してたら反応があってっていう感じです。
ですので皆さん、この長老芸術ってあのよくあるシニアな方がね、
うん、
アンチエイジングのために絵を描くとかいうことももちろん意味合いとしてあるんですけど、
はい、
それを超えてちょっとアート界に衝撃を与えるっていう。
そうですね、まあ、老いを超える芸術と書くので、
うん、
普通の長い長老とは違う字ですね。
はい、老いを超える長老芸術ということでございます、はい、ということでですね、今日はいろんな意味で日本そして世界のアート界にインパクトを与えている方でございます、アーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクター串野信正さんをお迎えして、新刊長老芸術についてですね、そしてアウトサイダーアートの魅力について詳しくお話を伺っていきます。串野さん、この後もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ドリームハート。
それではまずは串野さんのプロフィールをご紹介します。串野信正さんは1976年広島県の生まれです。2000年より知的障害者の福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある鞆の津ミュージアムでキュレーターを担当されます。その後2016年にアウトサイダーアート専門スペース串野テラスの開設のために独立されました。未だ評価の定まっていない表現者を探し求め取材を続けていらっしゃいます。2021年からはアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターに就任されました。総務省主催、 令和3年度ふるさとづくり大賞にて総務大臣賞を受賞されていらっしゃいます。ということで大活躍なんですけど、
いえいえ、
で僕串野さん最初にお目にかかった時は友の浦、友の浦って崖の上のポニョの、
はい、
舞台モデルになったとこですよね、
はいはい、港町の
あのミュージアムでアートの展覧会やってらっしゃって、
うん、
それがあれがあるよという間に、ね、全国区になり、それでこういう形で活躍されてるってことで、どうですか、あのここまでの旅路、自分で振り返ると。
旅路ですか、
うん、
まあ紆余曲折じゃないですか
紆余曲折、
はい、まさか今静岡で働いてるなんて思ってもなかったですから、その10年前はね。
だこれリスナーの方にちょっと分かっていただきたいのは、はい、そもそも串野さんはだって教育学部ですもんね、はい、
そうです、教育学部ですね、
岡山大学の教育学部で、はい、最初からアートだったわけじゃないですもんね。
はい、全く違います。
そういうところから今日本のアート、世界のアートにインパクトを与えている方ってことで、そういうふうに思って聞いていただくとですね、いろいろ分かっていただけるかと思うんですけども、今回のこの長老芸術ということなんですけども、
はい、
25名の個性的な長老芸術家の作品とインタビューをオールカラーでまとめてまして、各作家の生まれた年代ごとに10年刻みで4部構成となってるんですよね。
はい、
これもともとは NHK の番組がきっかけになってるんですか？
そうです、本を作るきっかけは NHK の番組なんですけども、
はい、
元をたどればそのアーツカウンシル静岡で取材を始めたことがきっかけですね。
この本ぜひ皆さん手に取っていただきたいんですけども、長老芸術ということで本当にシニアの方の作品が出てて、例えばこのお城作っちゃってる人います。
ああ、はいはいはい、
このお城作っちゃってる方、磯野健一さんって城主になっちゃってる、はい、この方はどういう方なんですか？
この方は大阪河内小坂っていうところにある、はい、まあ、小坂城っていう城を作ってまして、はい、で散髪屋さんなんですよ。
あ、いわゆる床屋さんですよね、
はい、で、うん、散髪屋さんの屋上に五層の天守閣を築いたって方 で、
うん、
で最初は三層の天守閣を自分でセルフビルドで作ったんですけども、うん、3層だとですね、遠くから見てもあんまり目立たなかったっていうことでまあ大阪人なので、お金をかけずいかに安く目立つものを作るかっていうのがありまして、
はいはいはい、
その天守閣の総工費は5万円なんです、
はあはあ、
で目立たなかったんで車のジャッキでですね、ジャッキアップして、まあ、5層に付け足してやったと。だからジャッキもそんなことに使われるとは多分思ってないというか
しかもこの方、大阪を襲った台風で城が飛ばされちゃったのを再建したんですよね、
はい、城が飛ばされて他の家のビルの踊り場にスポッとこう落ちたっていうことがあって、で一念発起して再建しましたね、はい、
でちょっとあの城主みたいな被り物をかぶってらっしゃって、
そうですね、もう大阪でもかなり有名で、ウィキペディアにも登録されてますので。
このお城が、
はい、小坂城っていう名前で。
うわ、串野さんね、
はい、
まあ、これ普通に世の中から見るとちょっと奇人変人みたいな捉え方されると思うんですけど、これ実際に会うとどういう方たちなんですか？
会うと作品を通じて自分の人生を語っていただけるんですよ、
はい、
それがすごいなんか特徴かなと思ってて、多分普通に話しかけてももしかしたらこう語ってくださらないですけども、
うん、
基本的にこうすごいなとか尊敬するなと思って僕は取材に行ってるので、お話を聞いてるうちにだんだんとその人の生まれた時はどうだったとか、これまでどういう人生で何がきっかけでこういうのを作り始めたみたいな、何か転機とかそういうのをどんどん語ってくれるんで、まあ、ただの作品じゃなくてそこにこうライフストーリーオブジェクトみたいなですね、ものを感じるっていう感じ。
僕あの実は串野さんの今までのお仕事を拝見してて一番感心することの一つがですね、
はい、
ノンフィクションライターとして大変卓越してるなと。だからあのこれちょっと変わった方々を、
はいはいはい、
取材して、うん、その方々の人生を書き起こす仕事が本当素晴らしいですね。
ありがとうございます。
いや僕そんな中で今回の長老芸術の中で個人的に一番衝撃を受けたこの河合良介さんというこの方の作品なんですが、
はいはいはい、
これちょっと説明していただけますか？
は
い、
あ、この人はもともと昭和時代を代表するサラリーマンだったんです。企業戦士として全国各地を飛び回ってて、うんうん、でその娘さんがですね、偶然お父さんの秘密の創作というのを見つけるんです、
うんうん、
それがグラビア写真を鉛筆を使って痩せさせて極度にこう痩せていく女性の姿などを描いたものを見つけました、
うん、
でお父さん結局癌で他界されるんですけども、やっぱりこれは誰にも知られたくなかったみたいで焼却炉でですね一旦処分してたんですけども、
うんうん、
その娘さんが遺品を整理しててプリンターの中に挟まってるそういった作品を見つけて、 まあ、世の中に発表したところ、まあ、大きな反響があったって感じです、ね、
いやこれファインアートとしてもかなり成り立ってる、
ね、そうですね。ただやっぱりヘンリー・ダーガンみたいに、うん、結局こう秘密の創作なので、うん、それをこう発表することの正義というかその辺はちょっとどうなのかな。
そのあたりはどのように進められたんですか、
はい、これはまあ僕が発表したわけじゃなくてもともとその娘さんがツイッターでですね、うん、それをつぶやいて大きな反響を得たっていうので、はいはいはい、それでまあ了承を得て展示したり取材させてもらったって感じですね。
もともとその非常に健康な女性のそのグラビア写真を本当に痩せて骨と皮だけの状態に重ね描きしたという、
はいはい、
これはどういう思いがあって河合さんは、
おそらく広島の原爆で入試被爆も経験されてるっていうことで、うんはいはいはい、まあすごい悲惨な人々の状況も見られてるの で戦争のことはただ一切口にされなかったっていうこともあって、うんうん、もしかしたらそういったものに聖なる姿を重ねてたんじゃないかなっていうのは娘さんおっしゃってましたね。
でこれご本人は何も書き残してない
か、はい、何も書き残してないんで、ね、もう作品から推測するしかないんですよ、うん。
そういう意味においては今回の長老芸術ほっこりするようなあるいはちょっとなんか面白いなと思えるものかな今ご紹介したようなアートの真髄につながるようなこれ串野さんがこうやって掘り起こしてこなかったら知られてなかったものもあるんじゃないですかね。
そうですね全然知られずにまあその町の変なおじさんとかって思われたままな方も結構いらっしゃると思いますね、
うん、そういう意味において本当これ大切なお仕事ですね。
ありがとうございます。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
串野さん、そもそもアートとか芸術の中におけるこういうアウトサイダーアートの立ち位置っていうんでしょうかね、
うんうんうん、
さあどういうふうに今変化していってるんでしょうか。
まあ、やっぱりそのファインアートとかそういうものがアートの中心だと思うんですけども、例えば僕アートフェアとか出したりしてるんですけど、やっぱりこう現代アートに飽きた人たちがアウトサイダーアートを購入したりすることがあって、しかも割とこうコレクターの人ではなくて20代30代の海外の方が気軽にアウトサイダーアートを買ったりするので、今もう結構その境目もなくなってるような気もしますね。
じゃあいわゆる美術教育を受けた作家の方のものと、はい、アウトサイダーアートを区別しない方も出てきた
ような傾向が出てきてるような気がします。
もともと20世紀最大の画家の一人と言われているフランシス・ベーコンさんなんかも、はい、正規の教育は受けてないから、そういう意味で言うとアウトサイダーアートって言っていいんですかね、
う
ん、アンリ・ルソーなんかもも
うそうですよね。
もともと区別はないんですかね。
もともとはだからこのインサイダーって言われる正規の教育にインパクトを与える存在として見出されたのがアウトサイダーアートなんですけども、うんうんうん、まあそうじゃなくて今はその辺がちょっと逆転してるというか、境界もやっぱ緩くなったりしてて、まあ時代とかが違えばね、それも逆転するんじゃないかなと思ってますね。
串野さん、もともとは福祉施設の関連の美術館でキャリアを始められたわけなんですけど、はい、その当事者っていうんですかね、その作家の方にとってはこういう表現することってのはどういう意味があると思われますか。
僕実は今大学院に行ってて、うん、大学院でその長老芸術を自分で論文書いて勉強してるんですけども、はい、まあその本にも書いてるんですけど、こうレジリエンスというか、もう一度自分をこのアートを通じて回復させて第二の人生を歩むっていうのはすごく意味があるなと思ってますね。
じゃあその表現をすることがその方自身にとって生きる力になる、は
い、そうですね。ほとんどの方が割とこう、例えば震災にあったりとか、うん、家族と離別したり戦争経験があったりとか、高齢者の方っていろんな人生経験をされてて、
はい、
しかもこうなんか逃れられない宿命のような出来事に出会ってる方が多いんですけども、そうした中でアートをすることでもう一度自分の人生をやり直したりとか、第二の人生を謳歌するきっかけになってる方が多いかなと思ってます。
このねラジオを聞いてらっしゃるリスナーの方でも、いやちょっと自分もアート表現してみようかなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
この長老芸術で取り上げられてるような、ある意味ではちょっとキャラが立ったっていうか、ちょっと突き抜けてる方々って、そもそもこういうことをしようと思うきっかけってどういうケースがあるんですか。
まあそれはだから先ほどの震災にあって、うん、もう自分の身の回りのものが全部なくなってしまうとか、
はい、
まあ、またはもう少し軽いレベルで言うと、友達から勧められて何か始めるっていうパターンもありますし、うんうんうん、本当人それぞれなんですよ。 ただ僕がやっぱり言いたいのは、まあ、アーツカウンシル静岡でもそれを進めてるんですけど、はい、結局こう高齢者の人っていうと、うん、やっぱりこう一方的にアートを受動する側だった人が多いんですよね、うんうん、例えば何か芸術を鑑賞するとか、はい、音楽を鑑賞するとか、はい、まあ、そうじゃなくてこう高齢者の人もどんどんそういうアートのところに参画してアートを発信する側になれるんじゃないかなっていうのが一つの提案ですね。
ね、リスナーの皆さん日曜美術館見てるのもいいんですけど、その先にやっぱりちょっとね表現をしてほしいなっていうことだと思うんですけど、うん、そしてこの、まあ、キュレーターとしてはこういう作家さんを取り上げてそのどういう作品を取り上げるかっていうのがすごく重要なポイントになると思うんですけど、キュレーターとしての串野さんはこれどういう思いでこういう仕事されてらっしゃいますか？
まあ、そうですね、新しい美術表現をまあ世に問いたいっていうのももちろんそうですけども、まあ、その作品よりも僕はやっぱりその人を見てほしいっていうのが割とあって、うんうん、そこがすごく思いとしてはありますね。
なるほど、今夜はですねアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろお時間となってしまいました。これお知らせがあります。アーツカウンシル静岡にて来月10月3日から10月8日の6日間、全国各地で人知れず創作を続ける高齢の方の芸術表現を一堂に集めた長老芸術の展覧会が実施されます。この串野さんのですね今回の長老芸術、この本で紹介されてる方も、
はい、その本で紹介されてる方もそうですし、そこでは紹介しきれなかった方もそうなんですけども、まあ、全国22組、約1500点を超える作品が、まあ、一堂に集った展覧会です。
そして展覧会に物理的に行けない方はメタバース上での展覧会空間も準備中
です。はい、そうですね。
これどういうものになりそうですか？
これはですね、まあ、その撮影していただいてメタバース上でちょっとギャラリートークとかそういうところもできたらいいかなと考えてます。
これはちょっと画期的ですね。展覧会の詳しい情報はですねアーツカウンシル静岡の公式サイトをご覧ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておりますのでこちらもご利用くださいということで、いやでも本当なんか元気になりますね、この、
あ、ありがとうございます。
ね、自分も書いてみようかなって気になります、ね、串野さんは書かないんでしたっけ？
僕はねもともと漫画家を目指して多少絵は描くんですけども、もうかなわないですよねこういう人たちには。
ということあたりも含めて続きは来週ということでございます。串野さんにはまだまだお話を伺いたいので、この長老芸術はもちろんなんですけど串野さんのこれまでの人生かなり面白い人生かと思いますのでいろいろお話を伺いたいと思います。串野さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしました。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？串野さんは本当にもう10年以上前からの知り合いなんですが、今回の長老芸術にはですね串野さんの今までのお仕事がなんかすごく凝縮して詰まっているような気がするんですよ。で、今までいわゆるエイブルアートというね障害者の方の芸術表現に焦点当ててこられた、そういう中で今回は長老芸術ということでね、誰でも年を取ります。で、年を取った時に芸術を、まあ、鑑賞するだけじゃなくてね自ら作る生み出すことによってやっぱり生きがいも見つかるし脳のアンチエイジングにもなるしいろんないいことが起こるんですけど、そこでやっぱり出る個性がねすごいんですよ。この長老芸術というページからもらえる元気とか勇気とか本当にすごいと思うんで、ぜひ皆さんこの長老芸術とても素晴らしいんで皆さんにお勧めしたいと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週も串野信正さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、
お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。